2ページです。現場の収集作業員に学ぶ花丸分別法。毎日の生活で出てくるゴミ、皆さんは普段ゴミの分別やゴミ出しをどのようにしていますか？佐伯でエコな街づくりを進めるエコひろしと一緒に、家庭ゴミを回収しているゴミ収集作業員に密着します。作業員の立場から見たゴミ収集の苦労と、ゴミの出し方や分別で気をつけてほしいことを教えてもらいます。ゴミの分別クイズ、あなたは何問正解できますか？第1問、炭で文字を書いた習字の紙は燃えるゴミ、または資源物？第2問、シャンプーや洗剤の容器は燃えるゴミ、または資源物？第3問、布団やカーペットは燃えるゴミ、または燃えないゴミ？第4問、金属製のカバンは燃えるゴミ、または燃えないゴミ？正解は4ページでお知らせします。2ページ、写真3枚。1枚目、エコひろし。2枚目、ゴミはどのように運ばれる？分別はどうしてる？3枚目、理想的なゴミの出し方は？写真終わり。3ページです。ゴミ収集作業員の一日を潜入ルポ。私たちが出したゴミを回収してくれるゴミ収集作業員。ここでは、桜運輸の安藤誠さん、受託清掃事業部班長の一日を覗いてみましょう。ゴミ収集作業員さんの朝は早い。6時30分出社、アルコールチェック、検温。7時、車両点検。7時10分、朝礼、ラジオ体操。その日に回るエリアの確認をして、天候などの注意点を呼びかけます。7時30分、出発。基本は2人1組。各チームが担当する現場の収集ルートへ向けて出発します。20カ所ほど集積所を回ると、収集車に積んでいるゴミがいっぱいになるので、一度ゴミ処理施設、エコセンター番上へ戻ります。それを3回ほど繰り返します。皆さんが出すゴミが重い場合は、ゴミ袋の取っ手部分まで結ぶと持ちやすくなるよ。また、エコセンター番上では、走行距離や回収したゴミの重さもチェック。12時、エコセンター番上で洗車、高圧洗浄機でタンクの中までピカピカにします。その後、昼食。13時、明日の準備、車両を拭いたり、ワックスがけをしたり、明日のために整備をします。15時、退社。4ページです。エコ仙人がゴミ収集作業員に聞いてみました。毎日ゴミを集める立場からは、私たちのゴミの分別方法や出し方はどのように映っているのでしょうか。普段から気をつけてほしいことを収集作業員から教えてもらいました。1、ゴミ収集で大変なことは？水切りをしていない生ゴミに悩まされています。水切りをきちんとしていない生ゴミを直接ゴミ袋に入れると、上からゴミを積んだ時に袋が破れ、匂いのある液体が飛び散ると掃除も大変です。また水切りをしていない生ゴミは重く、燃やす際によりエネルギーを必要とするため環境によくありません。またゴミを燃やす際にかかる費用が大きくなるほど、家計にも直結してきます。重いゴミで言えば、これからの季節は草むしりをする機会も増えますが、草の土を落とすだけでもゴミが軽くなりますよ。お願い1、生ゴミは水切りし、ビニール袋に入れてください。生ゴミを処理できるミニキエーロの無料モニターを募集しています。詳しくは清掃課へお問い合わせください。2ページのゴミの分別クイズ、第1問の答え。 資源物の分別に苦労します。新聞、雑誌、段ボール、衣類、綿 100% はすべて資源物ですが、まとめて捨てられると仕分け作業が大変です。ちなみに、墨で字を書いた習字の紙は燃えるゴミに分類されるので注意してくださいね。お願いに、紙は新聞、段ボール、その他の紙に分けて出してください。ビニール袋に入れても OK です。次は、勘違いしやすいゴミの分別は？クイズ、第2問の答え。シャンプーや洗剤などの容器は資源物ではありません。飲食用の瓶、缶は資源物の日に出しますが、シャンプーや洗剤の容器など、飲食用以外の容器は燃えるゴミのため、資源物の日には出せません。お願い3、飲食用以外の容器は資源物の日に出さないでください。クイズ第3問の答え。実は燃えないゴミでした。布団やカーペット、マットレスなどは燃えるゴミで出しがちですが、実は燃えないゴミに分類されます。サイズが大きいので細かくしないと、ゴミを処理するときに機械に詰まってしまうからです。集積所へは指定のゴミ袋と一緒に紐で結んで出してください。クイズ第4問の答え。同じものでも材質や形状で分別が違うもの。靴、スニーカー、革靴などは燃えるゴミ。スキー靴は燃えないゴミ。カバン、革製は燃えるゴミ。金属製は燃えないゴミ。分別がわからないものや迷うものは、佐伯市のゴミ出し早見表やゴミ分別チャットポット左ページ参照をご利用ください。4ページ写真、エコ仙人、写真終わり。5ページです。ゴミ収集で嬉しくなる瞬間は、一目でわかる一手間かけられたゴミに救われます。燃えないゴミの日は、袋の中にいろんな種類のゴミが入っているので、一度すべてを確認します。なぜなら、リチウムバッテリーが入っていた場合、発火する可能性があり、火災につながる恐れがあるからです。中には、燃えないゴミを包んだ袋に入っているものを書いてくれる人がいて、そんな時は作業がとても楽になります。また、スプレー缶についても、穴が開いているか一つ一つ確認しますが、一目でわかる大きな穴を開けてくれている時は、危険なものを扱う気苦労も減るので、精神的にも肉体的にも大変助かっていますね。お願い4。割れ物や刃物などはゴミ袋に入れる前に、ビニール袋などに包んで何が入っているか書いてもらえると嬉しいです。お願い5。リチウムバッテリーや充電式電池は収集できないので、回収協力店への持ち込みをお願いします。少しの手間を惜しまないことが大切です。ゴミ出しに迷ったら、市公式 LINE のゴミ分別チャットポットを活用しましょう。ゴミ分別チャットポットは、捨て方を知りたいゴミの名前を入力すると、自動で回答してくれる便利な LINE 機能です。利用するには、LINE アプリを取得後、佐伯市公式 LINE を友達登録し、受信設定を行ってください。なお、友達登録後、受信設定を行わないと情報を取得できません。受信設定の方法は、佐伯市のホームページで確認してください。受信設定を行った後のゴミ分別チャットの利用法。1番、LINE のメニューからゴミを押す。2番、画面に出てきた家庭ゴミの分け方、出し方を押す。3番、分別を知りたい品目を入力する。4、出てきた該当する項目を押す。5、すると知りたい品目のゴミの分類が表示される。なお、リストに一致しないものは回答できない場合があります。佐伯市公式 LINE の QR コードあり。 ゴミ出し早見表も活用してください。QR コードあり。LINE 登録していない人も利用できるゴミ出し早見表も、ゴミの分類に迷った時に便利です。佐伯市のホームページから検索できます。ゴミの分別や出し方は、このくらいで良いだろう。どうせ誰のゴミかわからないから、という気持ちになってしまうこともあるでしょう。しかし、ゴミがきちんと分類されていると、収集作業員の作業もスムーズに進み、環境にも優しく、最終的には自分たちの暮らしや地域がより良くなります。日々丁寧なゴミの扱いを心がけましょう。指定日以外や前日からのゴミ出しをしない。朝8時30分までに出すなど、基本的なルールもきちんと守ってくださいね。問い合わせ、清掃課庶務係、エコセンター番上、電話22-3984。